ですね。でその後いろいろな機会を経ていろいろな人種の移民が移住してるんですけれども、そこで、そこの移民してきた人たち、移住してきた人たち、移民はもともとは工業労働者だったんですけど、だんだん後に自営業としてエスニックレストランを経営するようになってきました。多分新大久保とかも分かると思うんですけど、在日の人たちがコリアンレストランを開いてたりとかして、まあ、それと同じような感じで、オーストラリアも移民が多いからエスニックレストランも多いので、それとエスニックツーリズムとエスニックレストランを関連付けて調べてみようと思いました。
すげえ
で、テーマの狙いちょっとかぶってしまうんですけれども、オーストラリアでは1972年のホイットラム労働党政権誕生以降、急速に多文化主義が広まりました。でそれによってエスニック文化が国内で評価されるようになったそうです。で諸民族のエスニック文化の中でも、皆さん多分先住民アボリジニっていうのは知ってると思うんですけど、アボリジニの音楽とか美術は海外でも知られていて、その観光資源として利用され始めています。で、私はエスニック文化の多様性を生かして観光資源の文化の一つとして飲食産業に注目して調べてみたいと思いました。でエスニックレストランは味覚だけじゃなくて、まあ、レストランだから味覚が多分重要だと思うんですけれども、味覚だけじゃなくてその民族独自の外見とかその雰囲気とか音楽とかが観光客の視覚とか聴覚、音楽は聴覚なので聴覚も刺激するので、観光資源として利用できるんじゃないかなと思って、それが可能かどうかを探ってみたいと思いました。はい、オーストラリアはもともとイギリスから あの島流しにあった人たち、流刑民が最初で、その人たちが最初植民地を経営し始めて、そこから始まったんですけれども、で、いろいろな機会を経て、移民が来たんですけど、で 大きなことを挙げていくと、まず1850年に
進めないです、
あ、書いてないんです。ニューサウスウェールズ州っていうところの、ラバーサースト、あとビクトリア州のバララットっていう、まあ、地図がなくて今ちょっと申し訳ないんですけれども、そこで金山が発見されてゴールドラッシュが起こったんですね。でそこから中国からの金鉱労働者などが移住してきました。で1901年に、植民地政府がオーストラリア連邦を結成して、ちょっとレジュメがないんで、レジュメっていうかないのでちょっと残念なんですけど、移民制限法が、実施されて、ヨーロッパ以外の移民が阻止されて、ヨーロッパの書き取りができる人じゃないとオーストラリアには入れないぞっていう風な法律ができました。で、中でもイタリアは、第二次世界大戦後はすごい、戦後賠償じゃないけどすごい損害を受けて、で物資不足に陥ったんですけど、で多くのイタリア人がそのオーストラリアに移民してきましたですね。で、あとは最近で起こったことで言うと、97年に中国が返還されて、香港からたくさんの、香港に住んでる人たちが移民してきました。でその香港に住んでた人たちはもちろん英語を話せるので、そうですね、苦労っていうか、そんなに言語の面では苦労はしないんですよね。で、あとはそのやっぱりアジア移民の進出によって外食産業がすごい発達して、それによってその現地に住んでるオーストラリア人の雇用機会もすごい増えて、経済的な効果をもたらしたそうです。で、今バーッと言ったように、だいたいオーストラリアが移民を受け入れてるっていう機会は、だいたい労働が必要だから移民を受け入れる、または難民、ベトナム戦争でベトナムを受け入れたりもしたりしてて、難民受け入れによって移民が増えたり、そういう、まあ、歴史的な、全然外食産業とは関係ないんですけれども、そういう機会でどんどん 移民を受け入れています。でそれで現在のオーストラリアは多文化社会になっています。で扱う事柄としてすごくなんかテーマが広くなってしまったので主に大きく4つでまとめ4つの章に分けて調べていきたいと思って、1つはエスニックツーリズムに関する定義と諸研究。今まで概論とかで学んだことを生かしてエスニックツーリズムってまず何なんだろうっていうことを調べて、それをエスニックツーリズムについて調べている論文などを参考にしてどんなものなんだろうっていうのを探っていきたいと思いました。で次にオーストラリア社会の外観とエスニックツーリズムで、今大体のことをちょっと簡単に喋ったんですけど、外観、まあどういう民族がどれぐらいいるのかとか、そういう、そうですね、地理的な問題だったりとか、あとはどこの地域でどんな料理が流行ってるのかとか、例えばゴールドコーストで日本料理が発達してたりとか、メルボルンではギリシャ料理が発達してたりとか、あとはどうしてその国の料理が発達したのかとかいう経緯も調べてみたいと思いました。あとエスニックツーリズム、オーストラリアではどんなエスニックツーリズムがあるのかっていうのを調べてみたいと思いました。で3つ目として飲食産業とエスニックツーリズムの関連性。これはオーストラリアに関わらず外食産業とエスニックツーリズム、飲食産業って言ってもエスニックレストランなんですけど、エスニックレストランとエスニックツーリズムの関連性について調べたいと思いました。で次にオーストラリアのエスニックレストラン、これはそうだな、種類とかですね、その発生と現状とか、この地域にはこのレストランが多いとか、そういうのを調べて、最終的にはっていうか、つなげていきたい目標としてはエスニックレストランの今後と観光資源としての活用について調べてみたいと思いました。で参考文献として主に書籍を挙げたんですけど、あとは論文だったりとか、あとは向こうの新聞だったりとか、まあこれからそれは徐々に考えていきたいと思いました。はい、以上です。